まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第589回、マギです。
2021年。何枝豆食うとんねん。
なんか空いちゃった。
おもむろに笑ってて。2021年7月18日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に加われた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。一番ビール飲んでんじゃん。
ビールいただきながら、
ね、でも今日は美味しい枝豆じゃなくて冷凍枝豆なんですけどね。
あ、冷凍枝豆ね、
はい、
美味しい枝豆じゃなくてって、またそれ説明すんの。そっから
えそっから、だから取り立ての枝豆じゃなくてってこと、
うん、じゃあちょっと説明してもらっていいですか。
え、
今日は美味しい枝豆じゃないけど、
今日は美味しい、
我が家はなんで美味しい枝豆があ
るかってくると、はい、契約、農家さんと契約して、
なんかまたえらい大体的なビッグな話になってきたよこれ。
なんで
契約農家、
契約して、
一応契約だ、
契約でしょ、うん、で一畝の半分だけ、うん、あの、まあ、ある期間、大体の期間で自由に取っていいですよっていう契約をしているので、
うんうんうん、
あの、まあ、トラニーが抜いてきて、なんでトラニーが抜いてきて、うん、抜きたてをこうパチパチっとハサミで切って、うん、あの塩もみして、うん、チンして食べるってことができるんですよね。
できますね。
はい。それはやっぱ美味しいですよ。
補足しますと、あの近所の 農家の方が枝豆をね、
う
ん、こう栽培して、で首都畝主っていうの、首都畝売りっていう、う
ん、あ、そうね、
あのよく枝豆とかってこう、ね、枝豆売ってますっていうのって、うん、農家 の横にこうなんかちょっとこうビニールハウスみたいなの作って、うん、そこに一房いくらみたいなの売ってたりとか、あとはもう自分のところであのバラして、
うん、
もうあの一個一個の房、うん、一房にして売ってるところでいろいろ農家さんあるんですけど、
はい、一房でって、そういえば値段見たことない、見たことある、
一房、
うん、
あるよ、だいたい300円ぐらいで売ってるよね。
うーん、あ、そうなんだ、うんうん、
ただその畑に植わってるまま、
うんうん、
植わってるまま一畝で一列いくらっていうので、うんうん、今回その農家さんから、これ結構あれ抽選なんでしょ、あれ、
そうそう、
抽選、そうだよね、うん、松戸市の、まあ、とある農家さんが、
そうなんですよ、ね、
はい、だからそのもう言ってみればその一畝、
うん、
も
う
自分とこって分かってるから、名前がこうね、
うん、
プラカードっていうか、
そう、立ててくれてるの、
立ててくれてるから、
マギ様って、
そうそう、だから俺
マギ様じゃないけど、そ
うそう、まあまあまあね、
本名、
俺はさ、会社の代わりにさ、そこのちょうど枝豆あの畑、
うん、
通るから、
うん、
もう結構見ながらさ、写真撮ってさ、うん、成長を、あ、結構でかくなってきたな、でかくなってきた、あっという間だね、でもね、
ね、
俺今ベランダ菜園でさ卵、プチ卵じゃん、
トマト、ね、
プチトマトとかやって
るけど、鶏まで買い出した
全然、まあ俺の育て方が悪いんで、まあ、
種からね、しかも100均の種からだからね、種って大事なんだよ、あれ言うでしょ、滝の種がいいって、
違う、あれ違う
違わないよ、
今回のトマトの場合、うん、俺のプチトマトの場合は完全に感覚が、
俺の豆腐みたいな
俺のプチトマト、
俺のプチトマト、
完全に感覚、
ちょっと卑猥だ
な、
俺のプチトマト、
いや全然全然普通、俺のプチトマトって別に、いや卑猥と感じるのは多分マギさんぐらい、
私の妄想力かな、
妄想力、
すいません、はい、
素晴らしい妄想力、
そう、
赤い俺のプチトマト、
ね、
そうそう、ね、そのね、そう、感覚をね、本当は苗と苗の間40センチ開けて十分な、その要は、
そうね、
あのね、すごいなと思ったのは、
うんうんうん、
トマト、プチトマトも、
うんうん、
あいつらね、多分、うん、根をこう張って、
もしかして名前つけてる、
いや根は名前つけてるけど根を張って、
うん、
その根が、
うん、
どれぐらいその自分の根が張れるかで、うん、多分自分の大きさを、
うん、
こんくらい大きくなれるなっていうふうに見極めるんだよ ね、俺の場合はさ、
犬と一緒だね、なんか
そうだ、
犬もさ、足が大きい子は大きくなるのよ、
は
子犬の時に、
はあ、
それと同じじゃない、
うん、
だから 根が腫れると上も大きくなれるっていう。
あ、そう、まあまあ、
で人間もさ、まあ、足大きい子って結構大きくなるじゃん。
でっかくなる ね、 ね、あ、まあ、そういうことだから、やっぱり根とか足とかって大事だってことだよ、
ね、そうだよね、
うん、根はね。で俺の場合は
根って
ね、俺の場合は苗と苗の間が5センチぐらいしか空いてないから、もう多分根が、あ、やべ、これ以上でかくなれねえと思って
成長止めてる。
そう、成長止まってるんですよ。だからもう全然、
いつだよ、
プチトマトのプもプの点々すら、あ、じゃあプの点々じゃない、プ、それでブだ、ブの丸すら、あの、ね、顔出せないぐらいの、
全然育ってなくて、大きくなんないし、うん、花すらつけようとしないし、
多分さ、あの枝豆の苗を植えた時期と俺がプチトマトの種を撒いた時期ぐらい多分一緒ぐらいだから、
うーん、
だからもう、
でも多分苗だろうしね、
すごい、まあ苗だね、苗を植えたけどね、すごいね。でもまあ、あの枝豆ね、この間一回ね、つ、あの、一房、まあ二房かな、
うん、
うん、抜いてきて、
トラニーが抜いてきてくれて、
食べましたけど、
プチプチ切って、
めちゃくちゃうまかった、
ハサミ壊してまでプチプチ
じゃあハサミ壊したのはプチプチ切ったんじゃなくて、ハサミ壊したのは、
うん、枝切ったから、
うん、そう、根っこが、根っこ、あの、枝豆の根っこって土ついてんじゃん、うん、で土から抜いたら、うん、そのまま根っこに土ついたまま部屋の中持って帰って、うん、持って入って、うん、キッチンで、
うん、
あの枝豆の房、房
なんだろう、私のせいしないで、
いやいや、せいにしてないでキッチンでそれを持ち込んだら、
うん、
キッチンが土だらけになるから、うん、とりあえず根っこの部分、土のついてる部分だけをさっき切ろうと思って、
うんうんうん、
で持ってたキッチンバサミで、うん、その根っこを切ろうと思って、なかなか切れないのよ、うん、あー、切れねえ、切れねえなーと思ってやってたら、うん、バキッてキッチンバサミ の、 あの持ち手の方、
ね、プラスチックのところが
割れたっていう、すごいね、枝豆の枝、ね、半端ないよ、
うん、
あれは、うん、まあね、だってまあ美味しい枝豆、やっぱうまいね、
おいしい、
まあ、あの、甘いね、あるあるだけど、うん、やっぱり野菜とかは取れたて、
鮮度、
ね、
大事だ ね、
事、まあ、まあね、
だってトウモロコシだって、うん、取ってすぐ茹でないと甘くないとかって言うもん ね、
あの、
一緒だね、枝豆
も。でもこの、なんていうの、冷食の枝豆もものすごいあれだよ、効率よくスピード早くやってんだよ、もう、
まあ、そこでも売っとかないとね、
え、
おろし、おろしじゃないわ、何かな、配達業者としては、
業者、俺かい、俺かい、いやいや、別にそれは別にいいけどさあのね、枝豆
ちゃんと美味しくできてますね、わかるよ、美味しいよね、
でかい枝豆ファームで、
うん、
でっか、めちゃくちゃでかい機械で、あれ、
うん、
ガンダムぐらいであるんだよ、ガンダムはないなガンダムはちょっとでかいか、
うん、
そんぐらいでかい機械で枝豆バー買って、
うん、
すぐ枝豆、
ガンダムぐらいの機械ならガンダムは切った方がいいよ、
切ったまあまあね、ガンダムまた切ったら ね、 ね、みんな映えるね、みんな来る、遅いわそれ遅すぎる遅すぎる、
そっか、
そうそう、ね、ほんでね、つ、あの、いや、あの、枝豆の
収穫して、
収穫して、収穫して、
稲刈りみたいにブワーってやるんでしょ、
やって、あの、房だけ取って、うん、房だけを速攻で集めて、うん、何時間以内に、
うん、もうその、そう、
すぐ横に、
ね、
農場の横にあるすぐ工場で、
うん、
すぐ茹でて、
うん、
その場所で茹でて瞬間冷凍して、
うん、
パック詰めして、そう、来る、ものすごいスピード速くて、うん、いいものはいい、
美味しいですよ、
美味しいじゃん、冷食の、だから枝豆
もちろん美味しいけど、やっぱりそれを上回るよ ね、
まあ、ね、
鮮度はね、
やっぱちょっと勝てないなってい
う
のはある、
うん、
あるよね、
めちゃめちゃ豆の匂いがするし、
うん、そうですね、うん、
切ってる時から、洗った時からも豆の匂いがするし、
うまいね、そうだね、俺ももうあのふさ、ハサミでこう、うん、切ってる時点からもうすごいもうグリングリンしてた、
グリングリンするよね、
匂いが
確かに、
うん、グリングリン、
でまたチンしても焼いても、
グリングリンってあれだよ、医者のユニットじゃないよ、
あ、私あの悲しい歌の方思い出しちゃう、
悲しい歌、ね、
グリーングリーン、あ、お空にはあれすごい辛い、
もうちょっとちゃんと歌ってもらっていいですか、もうちょっとち
ゃんと、小鳥が歌いじゃなかったっけ、
え
グリーングリーン、丘の上には畳緑が燃える、ある日パパと二人で、
あ、それ、あ、あそこは知ってるよ、ある日パパと
二人で、さっきのサビじゃん、
あ、そのサビがグリーングリーンっていうの、
そうだよ、
あ、知らんかったマジで
本当、すごい暗く寂しい歌だよね、
あ、そうなの、最初だってある日パパと二人で、
パパ知るんじゃないっけ、
嘘。そんな暗いの。語り合ったさ。あったさ
でしょ。この世に生きる喜び、そして悲しみのことをウィンウィンで。
それなんかいい、いいな、明るい歌じゃないの。
え、だから悲しみのことでしょ。
あ、悲しみ。
で、その後にパパが死んじゃって、どうのこうのっていう。
へ、うん、知らんかった。
そうなんだよ。
そう
なんだ。確か、確か。そうそう。戦争の歌？
戦争の歌なの？
わかんない。
はい、まあ、とりあえずビール飲む。
うん、そうそう。そう、ある朝僕は目覚めて、そして知ったさ、この世に辛い悲しい出来事があるってとかね。
あ、暗いんだ。
で、あの時パパと約束したことを守ったとかって、拳を固め胸を張り僕は立っていたとかって、まぶたには涙あふれとかって、
なんかあれじゃん、
二度とパパは出かけた遠い旅路、二度と帰ってこないっつって。
暗い。
暗いでしょ。そう、だから戦争に行った歌なんだこれ。
あ、そう、お父さんが戦争に行った歌なんだ。
で、帰ってこないって言った
の。マジか。
そう、そうなんだよ。あれ、明るく楽しく歌う歌じゃないんだよ。
ちょっと後で調べて聞いてみるわ。
うん、そうなんですよ。
最初に聞いてたら、なんか俺、なんかすごいこう元気の出る歌かな。
うん、違うんですよ。
あ、そうなんだ。
悲しい歌なんですよ。
あ、そのグリングリンが思い出す。
そうそうそう、思い出しちゃう。
ね、まあそんな枝豆話は置いといて。置いといて。
置いといて。はい。
いや、今週も、
うん、
遊んだね。あ、そんなっていうか、まあドライブしたなっていうか。
ドライブだね。
まあ、ね、7月の、ね、え、なんすか。
寝てたね。
寝て、まあ、マギさんは車の中で寝てましたけど。
気持ちいいね。7
月の3日にね、
うん、
熱海がさ、土石流で、
そうなんだよね、
大変なことになって。
まだ見つかってない人いる
ね。まあ、いるよね。で、熱海って、まあ、伊豆半島っていうの、
うん、
の、こう、
何、
上の方、外側っていうか、外洋
側、
そう、海沿いというか、
太平洋側、
あ、ちょっと待って、
あ
そこもう太平洋なのかな。太平洋だね。太平洋
あったでしょ。
あの西伊豆は
つ、オホーツク海って言わないよ。
西伊豆は駿河湾だからね。
オホーツク海、
オホーツク海じゃないよ。もう違うよ。オホーツク海じゃないよ。太平洋だよ。そうそうそう、あの熱海は海沿いなんですよ。
ちゃんと覚えてるでしょ。
覚えたね、うん、そう、熱海は海沿い、
うん、
俺たまたま伊豆に宿を予約してて、うん、今週、
うん、
ね、これがもしさ伊東とか
熱
海とかだったらちょっとね、
行、うん、けないよ。
ね、
行けないことはない
けど、行けないことはないよ。
でもちょっと道が、
道はちょっと大回りだよね、
うんうん、
で、まあ予約してた、たまたま予約してたところが、
うん、
あの伊豆の国という、
うん、
あの伊豆半島でも内陸っていうか、
うん、
あの修善寺っていうのが、まあ、有名なところあるんですけど、
はいはい、
そこのもうちょっと北側にある、うん、修善寺のまあ手前、沼津寄りっていうところ、うん、で伊豆の国に長岡温泉っていうのと、うん、粉温泉っていう、
粉温泉
古い奈良のなっていう、
うん、俺
ね、粉温泉って今古いになるのなって書くんだけど、昔はちょっとよ漢字は違ったんだけど、
うん、
かなり全国、あの、明治大正時代とかは、うん、結構有名だったみたいよ。
へ、あの辺いろいろあるけどね、日本も。
そうそう、いっぱいある。あの温泉を、あの相撲の番付みたいにするの、よたまに見るじゃん、銭湯とか行くと
見る。
あれの
結構上の方だったね。
あれの番付が、そう、あれ何年、例えば平成とか、
うん、
その昭和とか、いろいろ誰がっていうか知んないけど、うんうん、その歴史であるわけよ。でそれの、明治時代かな、
うん、
明治何年、あれ嘘かな、わかんないよ。あ
の、そうじゃないし、
そこの風呂屋にね、貼ってあったんですけど、
ね、
そう、
それにはこれしか見なかったけど、
粉温泉って、
うん、
東京の、だから関東の、うん、12、3位ぐらいだったよ、
うん、
っていう、まあそう、ただほとんど無名だけどね、今はね。修善寺はみんな有名だけど、
そうですね、
うん、まあね、粉温泉って俺も知らんかったんだけど、
あちこちのあった
も
んね。
たまたま、そう、たまたまルルブで、見てたら見つけて、はい、でそこの宿、東屋っていうね、うん、宿に、はい、だからまあ一応熱海の方は海、
うん、
で伊豆の国はちょっと内陸の方で、うん、まあだから一応、うん、あの箱根の方からね、
うん、
あの降りて行ったんで、
はい、
まあ、あの熱海の方は通らずに行けたんですけどね、
うん、でもさ途中海寄ったじゃん。
は、海、
何海、あれ
途中の海、あれは湘南。
湘南か。
湘南、
湘南だけどさ流れ着いてたじゃん、いっぱい枝木のさ、
粉温泉に行く途中に、
うん、
あの国道135号かな、105号か、走ってて、あのそこのちょうど小田原の、小田原の海岸にちょっと立ち寄った時に、はいはい、普段だとね全然ないような、
そう、
あの木のね、
木とかが
流れ着いた
木材とか角材みたいなのが、
で何あれ10メーターぐらいのさ、ね、でっかい木がさ、
木が
流れ着いてて、ね、
根っこからね枝はもう取れちゃってるけど、う
ん、あれだからこれさ、
これあれじゃん、熱海からじゃないって言ってそう、
まあちょっと 真相は分かんないですけど、
分かんないけどちょっと想像するところ、うん、
ただあの、ね、結構伊東の方では、うん、熱海からのその、うん、漂流物が流れ着いてたりとかもしてるっていうのはちょっとネットで見たんですけど、まあ、湘南まで流れ着いてるっていうのはネットニュースになかったんですけど、ただ俺らがいる時にさ、三菱のなんか製粉機たちとかさ、
ねね、
そこに
ペットボトルとか、
そこにある缶とかペットボトルをみんな拾ってて、
拾って持ち帰ってたね、
で写真撮って、それもその、うん、よ他に漂流してる木材とかと一緒に、その
一緒に撮ってた、
あの空き缶とかペットボトルの、うん
ね、拾ってね、
漂流物を拾って写真撮って持って帰って
た、ね、拾ってってか集めてっていうのかな、
ひょっとしたらあれサンプル、
ね、
どっから流れ着いたとか
ないのかな、
調べ
て
る
んじゃないかなと思って、うん、多分答え番号とか見たらさ、どこに配達されたとか、
答え番号はなかなかペットボトルないと思う。
ないの？
別に和牛じゃないから、
ね、そう、うん、どこにこう配達されたとかは分かるんじゃない
の、まあね、ひょっとしたらあるかもしれない ね、
うん、
まああのそういうね、いろいろ大変な時期ですけど、僕らも今宿を取ってたんで、
はい、
その粉温泉の東屋でお風呂をいただいてきましたよ、
うん、
まあ、あの温泉、あの宿自体はね、うん、結構古い宿で、
そうね、
でも綺麗にね、
うん、
あのリフォームっていうか、いろいろこう壁紙張り替えたりとか、いろいろやってたりとか、
うん、
まあ、してたんで、うん、でお風呂もね、源泉かけ流し、
うん、
源泉かけ流しで、うん、夜中ずっと入れるところで、
それが嬉しいね、
よかったね、
24時間入れるっていうのが嬉しい、
先日よかった、
よかったね、なんかツルツルになった、
9点いくつとかつって、
うん、
もうトロトロ、あの肌がツルツルになるっていう温泉で、
うん、
ね、
いらないものが溶けていくやつでしょ、
うん、まあ俺らね、あの飯も素泊まりで泊まったんで、なんかね、
エコ素泊まり、
エコ素泊まりだね、
うん、
あのバスタオルも何もついてないっていうやつで、でもなんかあれだよね、俺らあれ、あのなんだっけ、湯治みたいだね、
湯治、そう、
もう毎週さ、どっかの温泉入りに行って、まあ最近ビジネスホテル多いけど、
多いけどね、
毎週どっか安い宿を探して行って、
そうですね、
だから今回もね、
うん、
なんか
よかった、
ちょっとね、あの旅館の大将には申し訳ないですけどね、素泊まりでね、なんか、
ね、
あの創作、
あそこは料理が、うん、
創作料理の店
売りみたいですけど
ね、売り言ってたけどね、
うん、
素泊まりで泊まらせてもらって、まあ伊豆の国でね、俺ら走っててこうやって宿泊まらせてもらったけど、まあ、このね山を越えた海沿いではね、
はい、
今皆さん大変な状況で
してるからね、
うん、してるからね、まあ、それ思いつつも俺らもね消費活動はしないと、とあとさ、今ねこれは大きなことはみんな言えないんだけど、
うん、
熱海の観光が全然ダメなの、
う
ん、結局その土石流でなってるじゃん、だからホテルも、
うんうんうん、
もうみんなキャンセル、
そうだよね、
もうこれから夏休みじゃん、でも
う
4月、まあ今日なんかもうね、もういつも4月配信は18日か、
もう来週から
もう夏休みじゃん、
夏休みですよね、
これからんでコロナも、
うん、
みんなワクチン打って、で先週喋りましたけども、
うん、
結構ご年配の方が
ね、出だしたって言ってたのに、
うん、ワクチン打ったから、じゃあ出かけるぞっつって、じゃあどこ行くっつって、多分みんな、
熱海とかね、
あの関東の東京とかの、
ね、
ちょっと小金持ちのじいちゃんばあちゃんは、うん、まあ目指すのとりあえず熱海じゃん、
うん、
昔ね新婚旅行だ行ったよ、
行ったとか言うよね、
言うと、
うん、
それがまあね今も全部キャンセル、うん、まあ電車で行ってね、熱海駅まで新幹線やら電車在来線で行って、そこから迎えに来てもらうとかだったら
行こうって気が起きないんじゃない、
行けるんだけど、
うん、
ただね、なかなかね、そうなるとでキャンセル出て、
そうやってね、
で
被害に遭ってる方
がいるので、結局大きな声で言えないけど、うん、やっぱり観光、
うん、
地元のその観光に携わる人たちは、
うん、
今来てくれとは言えないんですけど、
うん、
まあちょっとやっぱりその打撃、
ああ来てくれとは言えないって、
うん、だって今だと後に来てくださいよって言えないじゃん、こんな時に、だって
っ
ねえ、お前ら何考えてんの、ね、熱海で同じ熱海のね その市民でさ苦しんでる人いるのに、
ね、
何お祭り騒ぎをまだやってんだってなっちゃう
じゃん。祭り騒ぎじゃないけどその仕事だからね。
まあね、そうだよね。そうなんだけど、なかなかそこがだからね、言えない、言えないけどみんなちょっと切実なメッセージっていうかあるみたいで、だからあれだ、熱海もそうだしさ、その先の伊東とかさ、
うん、そうだよね、うん、
伊豆半島のね、
みんな
南の方とかの
方力向こうは止まっちゃうよね。
そうそう、だから熱海の方を抜けてっていう人たちはみんな抜けれなかった、ね、まあね、と真ん中のね道はいろいろルートあるんですけ
ど、
ちょっとねってなるじゃん、ね、別にそこが危険とかじゃなくても、ちょっとそんなみんなが一生懸命その頑張ってるところにね、抜けのけとね、旅行で
抜け抜けとね、
抜け抜けかっていうのもちょっと控えるみたいなのがあるよね。だからそこは難しいよね。割り切るのも難しいし ね。
でもね、お金落としてあげないと、
本当そうだよ、
いけないっていうのもあるけど ね。
まあね、そうやって僕らは道
を、なんだっけ、どっかイオンかどうかで募金も、あ、イオンだっけ、
あ、結構いろんなところで今、ね、熱海募金やってるんで、これ配信してる時に俺がニュースで見たのは、もう3億円ぐらいは集まってんだよね、現金が、でその中の1億ぐらいは、そのなんていうのかな、現金じゃなくてなんとか金っていうじゃん、あれ、援助金じゃなくて
すぐ渡せるやつね、
違うの義援、その被災、被害に遭われた住民の人たちに分ける分が確か1億7千万ぐらいで、あと1億円ぐらいはその
災害
支援金、それでその熱海市が使うみたいな感じ、だからあれちょっと下世話な話だけども、まあ2億円、2億円ぐらいをそのつな、土石流で流された家一軒一軒に、あの均等に配当するとなると、いくらぐらい、150万ぐらい、一軒あたりね、まあなかなかね、あのなんていう の、 その家をただ家とかあれかな、土石流って、あれ火災保険って適用されるの、
いやどうだろうね、
どうなんだろうね、津波、何、東日本大震災の震災の後って地震保険とかはみんなやっぱりいっぱい入ったじゃん、土石流崖崩れってどうなんだろうね、聞く、はい、一応降りんのかな、
わかんないな、
まあね、できる限りそれはね、保険もしかけてる人、
まあ保険のね、その保険会社にもよるんだろうけど、あ、水災として火災保険の対象になるって、
ああそうなんだ、じゃあ一応
土砂災害は、ね、
ああ土砂災害、
大雨によって引き起こされるケースが多いから、その場合は水災として火災保険の保障になりまして、
じゃああれだね、保険降りたらいいよね、
ね、
まあでもね、金では変えられないものがいっぱい皆さんね、やっぱりなくしたりとか流されたりしてると思うから、
なくなっちゃってお金もらっても嬉しくないからね、
まあそうだよね、
その人は帰ってこないから、
そうだよね、まあそんな感じなの、
そうです、
こんな世の中ですが、
ね、
マギさん先週ワクチン打つとか、俺がさ、会社が特急取れるとかって話してたら、あの小笠さん、聞いてくれてる小笠さんと俺、メッセージやり取りしてて、やっぱさ、小笠さん
仲いいよね、
仲いいね、仲良くさせてもら
って、
まあ、ね、あってはない、まあ、なかなかね、あの小笠さん長距離でこっちにね、あの来てて、こっちで仮眠取ったりもしてるんで、タイミングが合えば会いましょうねっていう話はしてるんですけど、
ね、なかなかね、
タイミング
が難しいね、
合わなくてまだ会えてないんですけど、
ですね、
メッセージやり取りして、俺もさ、
いつかお会いできるとは思ってますけど、
何ですか、
いつかお会いできるとは思ってますけど、
そうですね、お会いできると思ってますけど、
は
い、俺はさ、地場の配送っていうか、まあ夜中ね出て、まあ、昼頃帰ってきてっていう、毎日
家に帰
って
くれ
るっていう仕事をしてるんで、
そうですね、
まあ、長距離って、まあ、最近全然やってないんで、ただ、まあ、ね、大笠さんは長距離やってて、長距離の今の現状とか、苦労とか、いろいろね、興味あるし、同じトラックドライバーとしてね、だからそれは情報をいろいろ二人でね、やり取りし合ってっていう感じでやってますけど、まあ長距離トラックドライバーってさ、やっぱり もう仕事は定期的にちゃんとあって、みんなこうルーティン、うんうん、ルーティンでもないけど、
うん、
この日に例えば月曜日出て、うん、火曜日あ月曜日関西出て、うん、火曜日関東ついて、うん
はいはい、
で火曜日関東からまた水曜日関西戻ってっていうそのル、ね、システムがあるわけじゃ、
うん、
それで流れてるから、
はい、
あのそのね結局ワクチン打って、うん、体調が悪くなって、
うん、
ってなってもさ。
うん
それがこう組みにくくなるというか、
そう
だね、だから結局
王さん1週間地場にしてくださいっていうことできないもんね。まあ、もうできない
よね。王さんとさんとかよ結局休み
の
土曜日の日とか、
ね、そうだよね。
打ってで絶対休みの日曜日に体調崩したら日曜日にとりあえず休養して、
うん、
月曜日から頑張
って。でも土曜日打つのも大変でしょ。帰ってきて
土曜日
なんて午後もさ、うん、なかったりするじゃん。
仕事
途中で打つってこと？
途中とかまあ予約取った時間じゃで土曜日ってやっぱり土曜日日曜日やっぱり人気あるしで医者もさ土曜日日曜日やってる
土曜日午前中はやってる
でも午前中でしょ
午前中だね大体
土曜日
最近やってるとこも多いけどねドイツ診療も増えたけどね
接種ね予約取る
しであのあれ、集団接種は土日とか
あやってるのか、
うん、
でも集団接種って東京でしょ東京と大阪
かあそうそうねそうだね
大阪と東京行ける人は行けるけど
行けるけど、ね、まあいろんなところでやり始めてはいると思うけど市役所とかなんか大きいところ
だから、うん、なかなかねだから
そうだよね受けたいのに
受けたいけど
でこういう
何ていうの後遺症じゃないわ何
ていうの副反応
結構若いかったりとか健康な人ほど副反応強く出るとかいうのもあるからね
まあよく言われてるのはね
うん
分かんないけどねそれも個人差があるから
それでね
危ないよね運転中にね調子悪かったりしたら
業務中とかにねそれが何かあったりしたら
ね
自分だけじゃないからね、
うちさちょっと面白い話していい？
ああいいっすよ。
で所長がうちの営業所で一人だけ
所長がね、
うん、そうコロナになったのね、
はいはいはい、
だいぶ前に、
うん、
でそれで今回もうコロナになったから免疫あるじゃん
はいはいはい、
なんでさまた予防接種受けたのか分かんないんだけど予防接種受けたの、うん、したらコロナの時は無症状だったのに予防接種1回目受けた後に熱が出て
そうなんだ38
度とか出てて、
あコロナの時は無症状
だった無症状だったの
そうなんだ
今自宅待機で1週間かなその次 の, あの、テストじゃないけどその何あれピシャル検査、
うん、
2回受けて陰性になるまで自宅待機で自宅で仕事をしてたんだけど今回さ注射で予防接種って、うん、熱が出たからって言ってちょっとまだ何なんだよねって来るんだけどいやいやそれさあの予防接種の熱かあのどっかで移って熱出てる熱か分かんないじゃんと思ってそうそうそう分かんないじゃんと思ってそれ良くないよねと思って、
う
ん、だから、所長から待ってきた書類を受け取ったら回して、その後にいつもアルコール消毒してたし、やばっと思って。
いや、ほんとそうだよね。
自分でさ、そう、うん、できることしかで、ね、うん、やるしかないじゃん。本人出てきちゃって言えないし、うん、で、こそっと総務長には、いいんですかねあれって言ったけど、まあ誰も言えないよね、みたいな。
だから難しいよ。
ね、その時なんて、その無症状の時なんて、うん、もうフロア全部消毒したんだよ、何十万もかけて。
あそうそう
なのに今回熱出てるのに、ね、そう、うん、普通にさ、来ててさ、いいのって、
ね、
ちょっとって思って。
前はね、すごいさ、フロアワンフロア消毒してるとかね。
だし、共有部分、全部、エレベーターも階段も、女子トイレまで、所長男性なんだけど、女子トイレまで掃除消毒したのに。
今そんなやないでしょ？
いや、出たらやる。
出たらやる
やる、やっぱりやる。
だからそのコロナの
いいの
コロナの予防接種も
そう移った人でもやんのと思って
だからその例えばコロナに感染した後に、うん、あれ洗剤が2週間あるじゃん
潜伏ね
潜伏期間が、
うん、
でその間潜伏期間2週間の間に、うん、例えばたまたまそのコロナに移ってて潜伏してて、
うん、
でコロナワクチン打ちました、
うん、
2日3日経った時に熱が出たって、うん、
出たそれどっちの熱
それがそ う,
そう
ワクチンの熱か本当にコロナにかかってる、ねうん、熱か分かんない
わかんないでしょだから熱ある時はせめて熱ある時は出てきちゃいけないと思うんだよねそうでそれを会社で一応その出てきちゃいけませんっていう
マニュアルあるわけ、
コロナ熱発熱した時は出てきちゃいけないっていうんだけど、うん、 予防接種、そのコロナワクチンを受けた後の熱に対してはこうあんまりぼやっとしてるよね、グレーなんだよね。だから
分かんないよね、企業もさ、
じゃあ人事部どうしたらいいか分かんない。
マニュアルとかも決めるのも人事部とかさ、人事部がその役員会議
とかで、ちょっとあれかな、闇でこうメールした方がよかったかな。
いや、
あのコロナワクチン受けて熱出た時は出社していいんですかって人事部に本社にメールした方がよかったのかな、私。
いや、どうなの、分かんないよね、会社がどうなのか分かんないけど、ね、
まあ、それは総務がやんなきゃいけないと思うんだけど、
対応、対応できるのかどうかって難しいよ ね、
まあ、何も最初のことばっかじゃん。
ね、そうだね、
で、あと、打ってもあとどれだけ免疫がついてるかっていうのもよく分かってないでしょ。
うんうん、そうだね。
だからね、
この前ね、
うん、
あの息子が、
うん、
あのお父さん家の近くまで、
うん、来るから通るからって、
通るから行ってもいい、
ね、
あの行くよみたいなところ来て、うん、おお来てくれ来てくれっつって、
うん、会いに来てくれた、ね、
で息子が会いに来てくれたんですよね、うん、で、まあ、コンビニの駐車場でお久しぶりって感じで、まあ、
ね、この間話しなかったっけ、
1年しゃべってないの、
しゃべってないの、
しゃべってないの、
本当、
うん、1年ぶりぐらいだね、大体 ね、1年ぐらいに息子と息子の彼女に会って、
うん、
で、いや今ディズニーリゾート行った帰りで、
うん、
息子がね、でこの後、
いやでも先週コロナの話で、
うん、
そのちょっと聞いた話をしたと思うんだけどな、してない、
してない、してない、
本当、
え、した、
うん、
今度俺女の話してしまうわけ今、
うん、じゃないかなと思ったからちょっと今、
そう、息子がその
来たとかじゃないけど、その話を報告したわけじゃないけど、うん、若い子で、なんだろう、これから妊娠する可能性がある子はとか、そういう、
あ、話したっけ、
したと思うんだけどな、
あ、そう、
あれ気のせいかな、
じゃあやめとこうか、
いや、してもいいけど、
いや、で、その息子がね、
知らなかったっけ、
あの、まあその来て、
うん、
まあじゃあ、まあまあちょっと2回喋るかもしれないですけどね、
分かん
ない、うん、だから俺、息子はまあ家、あの、近くのコンビニ来て、うん、で喋っててね、うん、で、あの息子も客商売なわけよ、
そうね、
で、彼女も、
うん、
まあ一応客商売、
うん、
で2人とも
サービス業だからね、
サービス業だね、
大きく分けたら2
人ともね、サービス業でワクチンやっぱり受けるのかなみたいな話したら、うん、まあ、息子はね、あの、うん、喘息を持ってるんだよね、
うんうん、
喘息持ってるし肺が弱いんでということで、うん、息子は打たない
と、じゃあタバコやめろよって本当突っ込みたかった、まあ
ね、それでタバコ吸ってたけどね、
ね、
うん、で、
うん、
彼女の方は、
うん、
そのワクチンの副反応とか後遺症とかが今未知数、
うん、
で彼女の方は医療関係なんだよ
ね
医療従事者なの
よ、うん、そうだね、
医療従事者なんだけどちょっと外れてんだけど、
うん、まあね、
まあ、ちょっと若干外れてる、ただ、うん、まあ、一応
でも変わりはない、
変わりないよね、
うん、
だから俺、彼女は当然そう受けるもんだと思ったら、うん、いや、うちの病院、
うん、
先生以外は誰も受けてません、
うん、
いや副反応とか後遺症とかは未知数だし、
でもあの彼女たちの仕事って若い人が結構やるからさ、
だ
から若い子が多いんだ
よね、そう、若い子が多いけどね、ほんで結局で彼女もこの後この後で今後、
うん、
妊娠した時に、うん、妊娠にとってそのコロナワクチンがどう来る、う
ん、かって分かんないから
みたいな
って言って、
俺さ、ねえ、息子とか彼女なんかめちゃくちゃ若いじゃん、うん、だからでも若いのにさ、いろいろちゃんと
考えてんだ
なと、
20代中盤だからね、
まあ、20中盤だけどさ、
うん、
やっぱりいろいろ情報いろいろ収集してさ、うん、やっぱり自分らで、あ、打たないっていう、ワクチン打たないっていう選択、うん、
決め
たんだね、偉い、こいつらちゃんとしてんだなと思って、
うんうん、
なんかすごい、なんか、うん、誇らしかったっていうか、安心した、うん、なんか成長が嬉しかったっていうか、
難しいんだよね、うん、まあね、産業医なんかは、
うん、
打った時のデメリットより打った時のメリットの方が高いから、やっぱ打った方がいいっていう人もいるし、
うん、
自分だけのためじゃなくて周りの人のためにも
受けた
方がいい、まあ、
それがスタンダードな意見だよね、医者のね、
うん、そう、だから医者もね、何人か本心かで言ってるかも分かんない
からね、でたまにそのネットとかで、
うん、
それも自分とこの病院のブログとかに堂々と載してる先生とかもいて、いや、ワクチン接種無料ですとかって来るけど、
うん、
無料じゃないよって、これは税金でみんなやってんだよと、
うん、
ワクチンね、
うん、
高い税金でと、
うん、
でそのワクチン打っても、
うん、
問題ないとかって言うけども、うんうん、それは価格近々こういうことだから問題ないとか、うん、あとは副作用出てもし何かあったら救済制度がありますとかって言っても、うん、それがワクチンと因果関係がはっきりと明確になった時点で救済があるわけで、うんうん、そのワクチンとの副作用
とか、ね、
証明ができないと降りないよとか結構さ結構こう言ってる医者とか見てさ、
まあ、それが事実だからね。
まあね。だからそれを勇気持ってその自分のブログに書ける人もいるし。
入ってないのかな医師会。
え？
医師会入ってる。
わかんないけどね。
いや絶対入んないといけないと思うけど。怖いね。
まあいろんな意見あって、あとね、その都市伝説とかちょっとガセネタみたいな。
そう、何が ね、こんだけ情報が多い世の中だから、れからね、そう、どれが本当なのかわからないけど。ね、
ただ自分で自分自身守ったりとか、うん、そのハメ外さないとか、うん、やっぱそういうのは大事であって、
そうね、いやそれはね、自分でできることはね、やればいいけど、
最近の報道でさ、マスコミって何を叩いて、うん、何をこう上げて何を落としてるのかわけわかんないのがさ、
いや炎上すればいいんでしょ、なんて盛り上がれば、
盛り上がればいいの、あいつら、うん、
だって盛り上がったらそこの記事見に来てくれるじゃん、
それだけ、
それだけじゃないの、
もう筋ないの、なんか一本取ったもんないの、
あの昔はさ、そういう記者もいたけど、
なんだっけ、あのさ、
今はどうだろうね、
何、あの酒類を提供して営業時間さ、
うん、
あの守ってない、
うん、
あのお店にさ、
うんうんうん、
酒類卸し売りから酒類売るなとか、
うんうん、
金融機関から働きかけると、あ、西、うん、
西村大臣、
西村なんとか大臣、担当大臣、
うんうん、
がさ、すげえ叩かれたじゃん、
うん、
はぁと思ったよね、
うん、
だってさ、みんなその時短営業で、うん、みんな本当に自分の首が絞めるような思いで、
うん、
営業時間を時短して酒類、うん、酒も提供しないで、みんな国が
そう
要請してることを守って、うん、飲食業の人もみんな借金したりとかして、うん、苦しい思いして、みんな時短して、我慢してるところに、
うん、まあ、
いや
ー、
うちは我慢できないからっつって、
っていう、
時間延長して酒売って、うん、で深夜まで営業してて酒売って、うん、でそれですげえ売り上げ上げてる店があるわけじゃん、
うん、
でね、
だからあほら決まりじゃなくて要請だったじゃん、
要請だけどさ、うん、でもみんなが頑張って、だから今よく言われてるのは正直者がバカを見てる今時代って言ってるじゃん、
うん、
それで、ね、みんなが頑張ってるのに、ね、な少数の人がそれを守んなくて、
うん、
それは
何て
言うの、やんないとダメ、店が潰れるとかってみんなそうじゃん、
うん、
俺らはだから飲食業やってないからちょっとこう言葉が、
うん、
ね、俺らはこう何て言うの、言ったってそんなにね、意味、何て言うの、こう、何て言うのかな、
うん、
俺らが言うのもさ、
うん、
言っちゃダメな話かもしんないけど、
そう、ね、私たちは被害を受けてないからね、
からね、
うん、
たださ、そして守ってなくて、
うん、
ね、自分たちだけそうやって、
うん、
ね、酒類出してやってる人、
だってさ、東京都ってさ、制裁加えてたよね、ちゃんとできてない人、
それでも守んないんだよ、だからそれ強制力ないからでしょ、
でも罰金かなんかやってなかったっけ、
まあ、やってたかもしれない、だからそれをさ、
うん、ね、でなんでさ西村さんだけ言われるのかなと思った、
ね、
だって東京をやってたのに、
俺はだから、あ、いい方、いい案かなと思ったんだよね、うん、その卸業者にもお願いしてやるとか、
うん、
あとは金融機関から、金融機関からも働きかけるってさ、結局だって
マッタを罰せはしたけど、うん、そっちの元の方を強制っていうか、するなって言ったのは、まあ、方向は違うよね、西村さんとそのゆり子さん、
まあ、
小池、
小池
ゆり子だっけ、
あ
そこやった、うん、やり方は違うよね、本当に最後の最後で してなかった人をなんか罰したりとかなんかしたけど、
まあまあ、
その手前の提供する方をしないでくれっていうのは、まあ、ちょっと行き過ぎた、
まあ、罰則じゃないね、お願いだよね、だからそういうその深夜
の東京は罰
しなかった、いや罰則じゃないよ、それはだから
罰金とかしなかった、
違う、それはその深夜まで酒類を売ってる業者にお酒を下ろさないでくれっていう、うんうん、いやその要は出口、え、
んそれ小池さんは言ってないでしょ、
言ってないじゃない、それはだから
西村さんが言ったんでしょ、
そう
でしょ、
それをすげえ叩いてんじゃん、
うん、
だってさ ルールも、ま、ルール作ったルール守んないやつ言ってたらさ、ある程度さ、だってな誰が何言ったって守んないわけでしょ。
だけどうちはほら資本主義。
まあそうだけどさ、でもみんなにお願いして感染を防ごうっつって感染。
でも強制じゃないから、まあね、全て。
ただそれ強制じゃないっていう
ないのに、
日本は強制できないのは法律とか憲法で、そういうの違反、あのあれだから強制できないんだって。
なのに強制するような言葉を言ったわけでしょ。だから
強制っていうか
強制でしょ。
お願いだよね。
お願いじゃなかったでしょ。強制でしょ。
強制か、
うん、
強制か、
うん、だから言われたんでしょ。
働きかけだよね。まあ働きかけって
言ったらいやもう強制でしょ。
締め上げる感じか、
あの人が言ったら。そんだけのあの責務者っていうか、
あでも
言葉に
軽い気持ちで言っちゃったのが、
でも気持ちでは言ってないと思うけど、
その立場によっちゃすごい
使命、重みはあるから。
あでもさ、でもさ、ね、みんなが我慢してんのに、勝手にやってるやつだけをさ、こう締めることがそんなにさ、あれかなと思って、
だから社会主義じゃないからでしょ。
あそっか、
うん、
なんか
あくまで自由の中で自分がどうしなくちゃいけないかっていう選択権があるのが日本人でしょ。
でもそんな正義、
選択権なくなったら日本じゃないでしょ。
でもそんな正義もなくてあれでしょ、炎上すればいいわけでしょ、あいつらマスコミとか。
マスコミはそうじゃない
でしょ
と思ってる私は。
でしょ、
分かんないけど、いやそんなことはないって言われたら、あそうですかって言うしかないけど、だってわーって盛り上がればいいんでしょ、どっかの記事がわーわーって、
そういうこと、
まずは読んでもらえるじゃん。
あれ、まとめサイトとかもそうか
じゃないの
だよね、盛り上がったらな、
そう
ちょっと情報がおかしくて盛り上がっていいって、ね、
盛り上がったらいいんでしょう。
はあ、
だからどれがどんだけこうね情報をまとめてまだバッと言うかっていうのをこう競ってるじゃん、あの人たちは、ね、SNS なんてそうだし、結局そうじゃん。だって YouTube でもさ、 YouTuber とかさ、読んでもらいたいから、そのセリフとなるものをこう持ってくるわけじゃん、
はいはいはいはい、
結局そういうことでしょ。
あそうだ、ね、
マスコミ の、 あの先みたいなもんって、と思うけど、
もう俺もお金少ながらちょっとタイトルとかつけるときもそういうのね、ちょっとこう食いつなんちょっと食いついてもらうようなことも書いたりもするけどね。
それを責任を持ってどこまでできるかっていうのが、そう、だから NHK だと報道しないこととか、
ね、まあ、まああるよね、
いろいろ制約あるでしょ、
ね、だからその中でね、いろんなその報道の中でどれを自分で選んでいくかっていうのもね、
ね、どの情報が
この時代生きていく中で、ね、情報をどの情報を選択していくかで人生変わっていくからね。
変わっていきますね。
ね、難しいけどね。
はい。
はい、
もういいんじゃないですか、そろそろ。
いい時間になったね、またよく喋るね。
ね。
マギさん。
私？
あ、俺？
私？
マギさんじゃない。
確かなこれ。
結構喋ったよね。お互い様か。
お互い様ですね。
そっか。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあこの辺にしときましょう。
は
い。じゃあ今週はこの辺で。お相手は。
マギーと。
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。声枯れちゃったよ。